こんにちは、遠藤和樹です。秋山城賢治の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ということでね、今日も行きたいと思いますけれども、今日もちょっと質問長めなので早速行かせていただいてもよろしいですか。
はい、
じゃあ
お願いします。
行きたいと思います。経営者ですかね、これ、うん、新たな事業に踏み出せないというのが焦点になっている
ので、そうですね、
はい、多分経営者かなというふうに思いますね。行きたいと思います。
はい、
これまで現場を支えてくれていた社員にそろそろリーダー的なポジションも意識してみないかと話をしました。すると彼女は少し困ったような表情で、いえ、私は今の仕事にやりがいを感じていますし、ポジションはこのままでいいかなと思っていますと返してきました。本人としては前向きに仕事をしているつもりかもしれませんが、私から見ると成長から逃げているように見えてしまいます。しかし私の中であまり強く言ったら辞めてしまうんじゃないかなという気持ちが出てきて、何を言ってよいか分からなくなってしまいました。しかし一方で今その社員が育たないと新たな事業に踏み出せないという危惧もあります。こういう時どこまで踏み込むべきなのかいつも悩みます。どう考えていけばよいものでしょうか。
はい、なるほど。どうですか、こう遠藤さんはこの社長の気持ちは。
まあでも優秀というかね、その、
うんうん、
優秀って言い方は分かんないですけど、活躍してくださってるんでしょうね、きっと。
多分まずその前提ありますよ ね。
だからリーダー抜擢、うんうん、だから現状の仕事も含めてより成長していってもらうとか、この人がいなくなったら現状も困るし将来的にも困るみたいな、うんうん、まあ、だからこそあまり言えないっていう、非常に弱点に握られている立場ですね。
いや本当にこう、まずはその方の、まあ、今の、まあ、なんだろう、能力も含めて、それから将来の可能性も感じてるから、うん、まあ、より育ってリーダー的なポジションに行ってほしいからゆえに強く言っちゃうと辞めちゃうんじゃないかみたいなところでしょうね。
ありますよね、こういう方をね、うん、かなり抜擢してナンバー2とかで活躍した時とかにもう会社全部握られて動けなくなるみたいなのがよくありますよね、うんうんうん、っていうなんか似た事例かなという感じしますけど、
はい、でまずこの方がその何を言ってよいのか分からなくなっちゃったっていうところっていうのは、今言ったように、まあ、相手にこうなってほしいっていう、まあ、期待というか可能性を感じてるんだけど、こうしたいっていう自分のコントロールが入りそうで怖いわけですよね。
うんうんうん、
はい、で改めてそのどうしたらいいですかって時、私は必ずアウトカムに立ち返ると。
コーチングの基本ですもんね、
はい、でこの方のアウトカムが何かによって私の回答も変わるじゃないですか、
うんうんうん、
で今回のアウトカムを察すると、その社員が育てないと新たな事業に踏み出せませんというところから、まあ、読み取ってみるとですよ、
はい、
いわゆるスタッフの方が、まあ、育ってとかある程度納得して、そして、リーダーとなっていってほしいと。そうすれば自分は新たな事業に踏み出せるということですから、スタッフが育ってその結果事業を拡大していきたいっていうアウトカムだっていうふうに仮定したいんですよ、
うんうんうん、スタッフが育つということと、
うん、あと納得、
あ、新たな事業の踏み出し、
うん、展開、
うん、展開をしていく、
はい、ということは大切なことは、このスタッフの方が、まあ、自分の中からだから自分の力はこういう力があってその会社に使っていきたいという気持ちになっていくってことが一つ重要になってくるかなと、
うんうんうんうん、
ですからその支援をしていくアプローチ方法を今日は紹介しますね。
なるほど、はい、
まずですね、これ私おすすめなんですけども、社長であるあなたが彼女に相談をしてほしいんですよ。
おう、何の相談ですか。
自分が悩んでることとか迷ってることについて、例えば俺実は俺こういうこと迷ってるんだの、ちょっと話聞いて、
最近奥さんとうまくいってないんだよねみたいな、
仕事にしてください
仕事にしてください怒られてしまいました。はい、
そうそう、
なるほど、ね、
また違う関係が生まれちゃってまずい
そうですね、どうしたんですかって心配されてますね、うん、はい、
例えばなんかこう実はこういう人を採用したいと思ってるんだけども、なんかこうだとか、実は俺新しい事業に踏み込みたいんだけども、この部分のアイデアないんだよねとか、
うんうんうん、
つまり相手の方に対してその自分の当事者ではなくて支援者として関わってもらう。
はいはい、
そうすると何が起こるかというと、そのあ自分はこの人の支援者なんだというと少しこう安心とか余白が生まれるんですね。
そうすると、なるほど、なるほど、
ね、なんでですかとか、まあ、なんかアイデアとかなんかちょうだいよとか言うんですよ。これは嘘、あの手じゃダメですよ。本当に相談していくと、そうすると相手も考え始めるわけですよ。だって自分がやるわけじゃないから。
なるほどね。よくも悪くも第三者的立場だからこそ、
うんうん、そうするといろんなアイデアが来るので、その時にやっぱりあなたがその人を期待しているということは視点が一ついいと思うんですよね。その方の必ずいいことを言ってくれるんですよ、うんうんうん、自分が見てない視点とか思いもがけないことを言ってくるので、それをまずちゃんともらって活用していく。その上で、はい、ありがとうと、あ自分ではそういう視点なかったと、
うんうん、
素晴らしいと。でこれはダメですよ、テクニックっていうか、あの嘘言っちゃダメですよ、本当にそう思った部分について。
はいはいはい。
でこれは何かというと、あなたが気づいてる、でも本人が気づいていない考える力があるんだということに光を当てるというか、フィードバックをしていくんです。ちょっと、えそうなんですか、そんなことないですよ、普通ですよとかで多分言う人が多いんですけどね、いやそんなことないと、常々君は、例えばお客さんの立場からものを考えてる視点があるよねって、いつかあなたのこの視点を会社のために使ってくれたら嬉しいなというふうに伝えていくと。
これはポイントは何ですか。あその人の持って相談したことに対しての回答で、こちらが素直にすごいなと、あそういうことかって気づきだったり、あなるほどと思うものがあったら、その素晴らしいところをフィードバックするってことですか。
そうです。自分に素晴らしいっていうのは、優秀というよりも、優秀とか言っちゃうと俺の方が優秀ってみんな社長思ってるからね、自分に持ってない視点は必ずあるわけですよ。だからリーダーになってほしいと思ってるわけですから、
はいはいはい、あなるほど。だからどちらかというと気づかなかった観点を教えてくれてありがとうという意味のフィードバックってことです。あ
そっちですね、で言った後に、えそんなことないですよとか言いながらも、やっぱ言われたこと多分ないと思いますので、でその上でいつかそのあなたのこういう視点を会社のためとかお客さんのためとか、まあ、チームのために使ってくれたら嬉しいということをやっぱり伝えていくと、
はいはいはい、
で今のしゃべったポイントというのは、これは期待じゃなくて、あの願いに近いんですね。君はいつかリーダーになっていることを期待してるよって言っちゃうと、いやそれ期待としての押し付けになりそうなので、こういうあなたの能力とか視点を会社のために使ってくれたら僕は嬉しいと思ってるんだよということをコミュニケーションをしていく。そうするとこういう日々の対話が本人の中に、あ自分にも何か見えてる部分があるんだなっていう自覚を生んでいくわけです。
あなるほどね。自分の視点が価値があるんだってことに自覚できると、
はい、本人が自覚していくということが重要。でそうなってくると、あ私にはそういう視点があるんだという自覚から、自覚しちゃったものはそのうち使いたいというふうに人は思ってくるので、
はい、
それがやがてその役割を受け取る覚悟につながっていく、まあ、土壌を作っていくということですね。
あなるほどね。だからあれか、今土壌作りの話なんですね。
そうです。それが、まあ、いわゆるここで言う、あなたが言うスタッフを育てて新たな事業展開をしたいというアウトカムを噛むというふうに私は受け取ったので、育てる、まあ、アプローチ方法として一つお伝えしたということ
です。なるほどなるほど。でも本当にそうでしょうねって感じですよね。機能、本当に思想、機能思想って考えが良くないんですか。
いや、私自身もね、はい、昔言われたんですよ。なんか秋山さん意見ちょうだいとか言われて、そうすると言うわけですよ。そうすると、いやすごいねって、いやそれ普通だなと思ってたんですよ。そういうことが日々、その先輩だったんですけども言うと、あ自分にはこういう視点があるんだなと、だったら使ってみたいなって気持ちになってったんですよね。
なるほどね。だからやっぱ優秀なというか、上司に恵まれると自分が感じてない自分の価値を価値として認めてくれるってことですもんね。嬉しいですね。
そうですね、
単純に。
そうですね。でそれをなんとなく、なんかこうだ、お前はここが優秀だ、できる、だからやってくれって言われちゃうと、自分が自覚する前になんかこう引っ張り出された気持ちになっちゃう。さっきの野菜で言うと、育ってないのにいきなり引き抜かれた感じ。ですから、まあ、育てるという意味においては、そのしっかりとその育てるというようなアプローチです。
なるほど。
まあ、これとは別のアプローチとかって思いもあると思うんですよ。もうこういう事業をしなくちゃいけないから絶対にあなたが必要ですっていうならばまた別のことを考えなくちゃいけないんですけども、
もうそれってもうあれでしょ、いいからやってくれなきゃ困りますっていうゴール設定ってことですもんね。全然違
いますね。それが絶対必要な時もあるんですよ、
うんうんうん、
その時はその時で必要なことはありますけども、まずこの方はこの人に頑張ってほしい、この人を育てて、そしてかつ事業展開をしたいということであれば、日常のこういう自分の相談事をしてみるっていう方をまず取り入れてみてほしいなと思います。
なるほど。やっぱ土壌作りが大事ってことですね。まず何よりこの、うん、この方のアウトカムを考えると。
はい。でその時に実は自分が相談をしていくっていうことが土壌作りになっていくんだっていうことはやっぱり多くの方は知らないし、私もやってもらったからそういうことを感じてますね。
なかなかね、相談って上の立場からすると場合によってはなんか相談するっていうことが足元見られたり舐められたりバカにされんじゃねえかっていうので怖くて、そもそも相談できないとかっていうのもあったりしますよね、きっと。
そうですね。でもしそれにそういう自分に気づいたとするならば、改めては自分はどうやってチームをまとめてるのかっていうと、やっぱり自分は何でもできる、一人でできるからチームをまとめてるっていう思考だったってことに気づくかもしれないじゃないですか。
はいはい。まあいうところですかね。
うん、
一方でね、逆のパターン の自分はあんまりできないけどすごいみんなが優秀だからやってくれてるんでっていうパターンの方の
問題も
またテーマは違うわけですからね、アプローチも、
ね、
うん、なのでね、ちょっとその本当に個別個別ですね、このパターンにおいてはアウトカムから考えると、まあ、一言で言うなら土壌作りの関係を作るというアプローチがいいんじゃないかと、はい、いやいや、とてもいい勉強、はい、すごい勉強になりましたね。どんなとこですか、なんか最後ありますか。は
い、いや、ぜひ逆に言うと今この方にとってこのアプローチがもしかするとこの方社長さんの次のステップのチャレンジになるかもしれません。
うんうんうん、本当そうですね。もしこれでまた何かね、はい、それでもうまくいかないんだよ、秋山さんよと。
失敗したんだと、失敗したんでください。
ありましたらね、ぜひぜひちょっとまた教えていただけたら一緒に考えれるかなと思います。お待ちしております。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で、秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは、無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。